森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暑い日が続いておりますが、体調などお崩しになっていらっしゃいませんか。今しがたですね、素敵なお話を伺いましたのでね、ぜひシェアさせてくださいませね。これね、びっくりするんですよね。ポーランドからの、海外からいただいたお電話、アメリカの方から教えていただいたことなんですけれどもね、果物屋さんに行ってリンゴを3個買いたいとき、皆様は果物屋さんに何ておっしゃいますか。私でしたらおそらくリンゴを3つくださいって言うと思うんです。リンゴを3つくださいって言うと思うんです。違和感ないですよね。そうしましたらね、そのポーランドからお電話をくださったアメリカの方がですね、昔の日本人はそんなこと言いませんって叱られてしまったんですね。私日本人なんですけれども、で恥を忍んでですね、昔の日本人は何て言うんですかってお聞きしたんです。そうしましたらね、その方はリンゴを3つほどくださいって言うんですって教えてくださったんです。3つ欲しいのにね、ほどって言うんですかって、3つほどって言うんですかってお聞きしましたらね、これは相手に恥をかかせない思いやりの表現だって教えてくださったんです。もし果物屋さんにリンゴの在庫がですね、2つしかなかったら、3つくださいって言って2つしかなかったら、相手に恥をかかせてしまうことになる。だから最初から3個くらいいただければみたいな表現にしておくと、相手に恥をかかせないという日本人らしい思いやりのある表現になる表現なんだということを教えてくださいました。3つほどください。だったらね、3つほどですから2個でもセーフですよね、大丈夫ですよね、という思いやりの心なんだそうなんです。昔の日本人はそういう思いやりの心がありましたよって叱られてしまったんですよね。そういう相手の立場に立って相手に恥をかかせない、そういう心、日本人らしさとしてですね、大切にしていきたいなと思いました。日々勉強ですね。もう勉強ばっかりでね、なんかいつも思うんですよね、失敗が多い私ですけれどもね、失敗は次の日には自分の宝物になりますからね。もう最近宝物ばっかり増えてますけれどもつまり失敗ばっかりということなんですけれどもでもね、本当に失敗を成功のもとにしていくことができたらというふうに日々思っております。さて今日は再び先週の続きですね。先週に引き続き和室のことをね、お話し、和室の襖の開け立てについてね、最後のところお話ししてまいりたいと思います。ちょっと復習しますよ。美しい所作はどうするんでしたでしょうか。体の機能に従い、物の機能に従うと美しくはなるんですが、それだけでは、美しくはなるんですが、美しいと感じさせる感動の美しさ、心を打つような感動の美しさとまではいかないということですね。じゃあどうすればいいのか。日本人の所作の美しさは、その所作から醸し出される美しいオーラ、雰囲気が人を感動させているように思います。そのオーラ、雰囲気は、その人の心の現れのように思います。相手のことを 深く深く思って取る行動からは、その思いが溢れている、相手がに美しいと感じさせる、そういう振る舞いに人は感動するのだと思います。襖の一手目は、中の人を驚かさないように、失礼いたしますの思いやりの気持ちを込めて少し開けるという動作をします。少し開けた段階では、入る側からするとまだ中は見えないんですよね。中の方は襖が少し動くことによって、ああ誰かが入ってくるんだなと分かって、自分の身の回りを整えることができる、心の準備をすることができる。だから開ける側、襖を開ける側は、一手、手を下げて、二手、見てと間合いを取りながら襖を開けていきます。こちらもですね、間合いを取りながら開けていくことによって、徐々に中の状態が分かります。徐々に中の状態が分かることによって、その後の動作を、どのような動作をすればよいのかということを考える間を持つことができます。最初の一手は、相手を驚かしたり、準備が整っていなくて相手に恥をかかせないための配慮だということが分かります。自然で美しい仕草は、骨の声を聞いて体の機能に従い、物に聞いて物の機能に従い、プラス思いやりの心、状況をおもんぱかる心、おもてなしの心という心を添えたとき、自然で美しい仕草となるということがわかります。見てで襖を開けるということは一番基本で丁寧な所作となりますが、時と場合によっては二手にするということもあります。その時にもやはり部屋の中にお人が 1% でもいらっしゃる可能性があるならば、失礼いたしますのこの一手目は必ずするようにいたします。そういう思いやりの心から発せられるオーラ、雰囲気を見るということはとても大切なことだと思います。特に接客業の方ですね、習った通り美しい振る舞いで所作動作をして接客をしているのに、お客様がリピートしてくださる人数が少ないなという方はですね、もしかしたら動作のオーラが尖っているのかもしれませんですね。もしくは動作のオーラを気にしていなくてですね、相手がその動作が美しいだけで感動というところまでは、この方から物を買いたいなというところまでには至っていないのかもしれません。動作のオーラを見る、例えばカバンを置くという動作、ただ置くだけなんですけれども結果は同じですね。カバンは置かれるんです。でも何も考えずに、まあそれも自然にですよね、どんどかんとカバンをね置いてしまいますと、見る人によってはそのドカンというオーラがですね、尖って感じることがある。あら、この方怒ってらっしゃるのかしらですね。椅子に座る瞬間、扉の開閉、物を置く瞬間、動作の隅まで、それは目に見えないっていないけれども影響を及ぼす端の端まで意識が張り巡らされているか、意識が張り巡らされているか、これが大事だと思います。私よくですね、日和塾では四隅を整えましょうということをね、お伝えさせていただきます。四隅というのは、いわゆる指先とか頭の先、足の先という動作の端っこのことなんですけれどもね、私がここで申したいことはですね、目に見える端っこではなくって、目に見えない自分が 目には見えないけれども何かを感じさせているその端っこまで意識を持ちましょうということ、これが大事なのだと私は思っているわけなんです。この襖の開閉開けたてはですね、畳の部屋がないからできなくていいというわけではなく、何事も習ったことは応用して使うということが大切だと思うんです。応用して実践して初めて基本が身につくということなんだと思うんですね。私が講座でお伝えできることはほんの 2,3 シチュエーションぐらいのものなんです。でも実際の生活の中ではシチュエーション通りの場面に出会うことの方が稀なんですよね。そう思いますと講座で聞いていただいたことはですね、そのまま使えるということの方が少ないということなんです。習っていただいたことを基本として、これを実生活のさまざまな場面で応用させて使わないと、習うために割いてくださったお時間もお金も無駄遣いということになってしまうということなんです。例えばこの襖の開けたての作法を今に応用するのであれば、洋室での扉の開け閉めにも役立てることができます。襖は3回に分けて開けました。洋室でも扉は2回に分けて開けてはいかがですかということをお伝えさせていただいております。なぜかですね、障子とは違いましてね、洋室の扉は中が見えないことがほとんどですね。木の扉ですとか、そうしますとね、開けるときに一応ノックはしますし、失礼いたしますとは言うんですけれども、突然ガチャッと1回で開けてしまいましたら、もし押し扉で中に人がいらっしゃる場合、ドンと相手にですね、扉が当たってしまって怪我をさせてしまうことがあるかもしれません。ですのでドアノブを回し、少し5センチほど開けてから一旦止まって、それからスーッと開けていただくと、中の方も扉が少し開きますから、あ、これは避けないとね、自分に当たるなということで避けてくださるということもあるかと思うんですね。ですので一気に開けてしまわない、2回に分けて開けていただく。そして閉める時も、これは人にはぶつかりませんけれどもですね、でも勢いのまま閉めてしまいますと、今度はドアを閉める音、バタンという音がして相手をびっくりさせてしまうかもしれない。動作はどんなに慎重に動作をしたとしても、勢いのまま閉めてしまいますと音は少なからず立つものなんですよね。ですのでスーッと閉めて、閉める直前一旦止まり、ドアノブを回してカチャンという音さえも鳴らないように気を配り、そして扉に手を添えて音が響かないようにですね、静かに閉める。そして閉めた後静かにドアノブを戻すという流れでドアを閉めます。これは襖の開けたての応用だと思うんですね。そしてこういうドアの優しい開け閉めはですね、おそらく面接などで生きてくると思うんです。そこまで思いやりのある若者はなかなかいないと評価されるかもしれません。もちろん評価のためにするのではありませんからね、相手の心地よさのためなんですが、もしかしたら素敵な若者だねということは思っていただけるかもしれないということなんです。ぜひ和のお作法は自分とは関係ないではなくてですね、聞いてくださったことは今の実生活にどう役立つかというね、応用を考えていただきたいと思います。以上、今週はですね、先週の補足も踏まえての応用編をお伝えさせていただきました。ありがとうございました。で、ここで最後に告知をさせていただきたいんです。ごめんなさいね、終わったと思われましたでしょ。告知をさせてください。間もなくですね、私絵本が発売されるんです。発売日が8月1日、今日は多分7月24日ですね。わー、 いよいよですよ。で、どうやって買えるんですかというお問い合わせをいただいているんです。なのでお買い求めいただけるところをぜひ紹介させていただきたいと思っております。どこでご購入いただけるかと申しますと、一つ目は七田教育研究所様のホームページ検索してくださいね。と、七田教育研究所様のお教室に直接行っていただくとお買い求めいただくことができる。そして二つ目が黒船カンパニーのホームページからご購入いただくことができる。三つ目はアマゾンですね。アマゾンでもご購入いただけるんですよ。アマゾンでぜひ検索していただきたいと思います。四つ目が楽天市場の楽天ブックスですね。でご購入いただけるということなんです。本のタイトルはご飯の神様、畳の神様、着物の神様です。ぜひご出産祝いですとかね、お子様のお誕生日のお祝いですとか、もしくはお子様がお休みになる時の読み聞かせなどにご活用いただけましたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日もお聞きくださり誠にありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いいたします。